こんにちは、ポパイウェブ編集部の宮本です。この番組は社長に聞きたいことを読者から募集して社長本人に届けるポッドキャストです。質問を声で募集しているため声は読者本人です。直接聞くのは緊張してしまうことを留守電感覚で投稿してもらっています。第2回はザ・混乱ショップ CEO の中原慎一郎さんに出演していただきました。質問に選ばれたのはペンネーム和田ちゃんです。それではどうぞ。
社長ってぶっちゃけ楽しいですか？肩書きが偉くなると管理や大変なことが増えそう、現場から遠のいて単純に面白くなさそうと思ってしまいます。また社長になってよかったこと、大変なことが聞きたいです。
はい、なるほど、ありがとうございますありがとうございますっての変ですけど、社長になって楽しいか、まあ楽しいことの方が勝ってるように、まあ、自分としては普段から、まあ、活動してるっていうか、まあ、それを意識してるのがまず、ね、一つですね。まあ、なかなかこう会社をやってると、まあ、大変なことの方がもちろんね、どんなことでもですけど多いのは当たり前で、まあ、日々いろんなことがハプニングを起こるので、例えばまあ今、最近麻布台ヒルズに、コーナーショップの7店舗目になるものができましたけども、レストランと、大きい、これまでで最大のまあコーナーショップができたんですけども、まあ、これだけ大きいものをやるといろいろとみんなにもストレスかかるし、準備する側の段階からもまあ非常に大変なことが起こりうるので、まあ、一つのお店という形に仕上げていくまでの工程というのはもう本当にさまざまなことがあるので、商品準備から、まあ、ディスプレイのこともそうですし、在庫をどれぐらい持つかとか、まあ、新しいものを開発するとか、ある程度商品が揃ってくると今度はオープニングに向けてどういったことを仕掛けるのかとか、 PR のどうしていくかとか、それに加えて今回レストランも始めたので、まあ、今一番人を探すのが難しい時代になってきているので、まあ、人材をどうしていくかというのは非常に重要な問題、かつきちんとした人に参加してもらうというのは非常に難しかったりするので、まあ、人の説得をするとかですねそういったことが一番まあ難しいんですけど、特にまあ人と関わることっていうのを特にみんなが避けがちな世の中になってきているので、まあ、いろんな便利な手段があるからっていうのもありますけど、フェイス2フェイスも含めてですけど、まあ、そういういろんな便利なツールを使ってやり取りをするも含めてですけど、そこの難しさっていうのは、まあ、どの時代もどの会社もどの社長も感じていることだと思うので、そこからまあ僕も逃げずにどうやって楽しんでいくかっていうところは常に考えているところでありますね。ここにはまあなかなか毎回シチュエーションが違うんで、同じ答えっていうか、同じ解決方法なんていうのは多分絶対存在しないと思うんですけど、まあ、僕自身はもう自分の今までの経験上というか、自分の生まれから始まって、自分で、まあ、アルバイトしてた時代とか、自分で起業してからとか、その間に関わった人からまあ教えてもらったというか、失敗も含めて教えてもらったことってもたくさんあるので、まあ、こういうことをしても結果よくはならないとか、まあ、例えば嫌な状況が起きた時にほったらかしてても決していい解決の仕方はしないっていうのは、まあ、みんなも想像できると思うんですけど、実際それを本当にそうするっていうのはやっぱり人間のその時の心情とか環境とか置かれてるシチュエーションに応じてやっぱりこう難しいことは存在するとは思うんですけど、まあ、自分としてはとにかく、ね、極力そういうことには逃げずに、なんかハプニングが起こることをもう想定して受け入れていくっていうのをもう自分で作っておかなきゃなっていうのはありますね。民芸運動のことでいろいろ調べ上げてた時に、鳥取に稲葉の源作って禅の人っていうか妙高人って言われる、まあ、ジャンルの人がいてですね、当時、まあ、その人って非常に柳宗悦とか民芸運動の人が調べ上げた人の一人でもあるんですけど、 まあ、その人すごい面白い逸話がいっぱいあって、鳥取の小学校に行くと、ようこそようこそって言葉が石碑のように置いてあるんですけど、あちこちで、それは結構面白くて、ようこそようこそってこれなんで置いてるのかって、その時いろいろ同行してた鳥取の友達に聞いた時もあったんですけど、まあ、なんか禅の言葉だと、ある意味で、その妙高人の稲葉の源さんがよく言ってた言葉らしくて、それはまあいいも悪いもようこそようこそと思っていなさいっていうか、いましょうみたいな、まあ、要はいいことも悪いことも起きるから、それを常にそういう考えで、もう悪いことは起きないっていうことはないのでいいことだけっていうのもないし、どっちかというといいことの方が少ないわけなんで、それをもうポジティブに、それをもう受け入れるっていうこととしてマインドを持っていくっていう言葉を、まあ、発してた人で、まあ、面白い逸話としては、稲葉の源さんの家に泥棒が入った時に源さんは手伝ったっていう面白い話があって運んでる人の後から荷物を一緒に運んであげたっていう、まあ、それでその人を諭すっていうか、その後その人が、あれ自分の手伝ってた人はあの家の人だみたいなことを知り、その人の家にまた物を返しに行ったっていう、まあ、話があったりするんですけど、まあ、なんかそういうことをもう含めてなんですけど、いろいろなんかそういう発想って面白いなと思って、嫌なことしてる人に対してとか、例えばプロジェクトで参加してていまいち乗り切らない人に対してどう接するかとか、そういう気持ちをもともと持ってない人たちに対して、プロジェクトの内容をどうやって伝えていくかっていうのは、本当に経営者っていうか、そのプロジェクトを前に進める人にとってはものすごい難しい課題だったりすると思うんですけど、やっぱりでもそれを連鎖させられるような、まあ一人でもそういう見方を見つけて、前に進めていくっていう意味では、なんかそういう稲葉の源さんみたいなマインドって、なんかちょっと経営者を気持ち楽にしてくれる言葉でもありつつ、まあ自分でもそれを心をつい持っておくことが大事だなと。ハプニングが常にあると、ハプニングがあった時に対処策をどれぐらい予想をして、まあ僕もあれなんですよ、結構ビビリなんで、最初からもうこういうことが起きるだろうっていうのはもう考える癖があって、まあビビリな人ほどいろんなことを考えるんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、何も考えないっていうよりは、まあその想定をいろいろしとくっていうことも大事だと思いますけど、まあ そういう意味で受け入れておくっていうことを、まあ、僕自身としては一番今は大切にしてるかなと思います。あとね、もう一つは、もう嫉妬っていうのがやっぱりね、人間の持ってる才能でもあり弱点でもあるので、この嫉妬っていうものが、いろいろ厄介ですねまあそういうものが、いろんなところで必ず小さな社会でも会社でもどんなところでも現れてくるので、まああの人があいつがって言い始めた時は大体そういうことが多くて、まあ大体嫉妬なんですよね。まあそれが邪魔するっていうか、はい、いうのはありますね。僕も多分嫉妬はするんだと思うんですけど、僕自身もでもなんか比較的もう本当どいなかで生まれたので、嫉妬するというよりは、もう嫉妬するような前の段階というか物事あんまり全然知らない状況からいろいろ始まったというのもあるので、なんかそうですね、比較的その感じは自分で起こさないような方向に持ってますね。自分がすごく尊敬してて、もう亡くなった方ですけど、経営者で、すごく自分が尊敬している人がいたんですけども、その人が、中原君は嫉妬するかねって聞かれたことがあった時に、僕は、ね、嫉妬の塊なんだよって、そんなすごい人かと思って、で、自分のところで働いてたメンバーが大勢で宴会しているのを後で聞くと、僕ものすごい嫉妬するんだよとか、そいつがいい個展で全部売り切れたって言うと、すごい嫉妬するんだよとか、そういうのを常に思うんだけど、君はどうなんだって言われて、 僕そこまでないですって言ったらすごいなんか怒られたんですけどもっと嫉妬してろって言ってまあでもなんかそういう気持ちっていうのもああそんなすごい人でも持ってるんだなって感じたり、した時に結構ああ人間ってそういう確かに生き物だなっていうのもあったし、じゃあそれをどうクリアしてるんですかって僕が聞いた時にその方は、まあもちろん悔しいから自分も成長しなきゃいけないから彼らにはできない新しいことをもっと自分はやるようにしてるって言われた時になるほど先輩素晴らしいって僕も思ったしその自分が別にその人たちに羨ましいと思われるようなことをしようじゃなくて自分にしかできないことをやっぱり目指して僕はやってるってその小さい田舎の町だけどそれをやってるっておっしゃっていて、まあ、それはすごい僕もその時になんていうかな勉強になったというかハッとさせられた言葉でしたし、まあ、それを遺言のようになんか僕も大切にしてるところあるんですけど、まあ、自分の会社でもやっぱりこう育っていく人たちも出てくるとどんどんどんどんそこから卒業して新しいことをやってそれに対して、まあ、身内を見てもそれに対して対抗心でなんかこうすごいライバル心見え見えのやつも、ね、社内に出てきたりするんですけど、まあ、そんなことより自分たちはもっと次の彼らはもうフレッシュに新しい仕事をしているのを見ると僕すごくいいなと思うんですけど、と同時にやっぱ彼らもどっかでは必ず次の段階で例えば一人二人で始めるけど人を雇い始めた時に初めて本当の会社の大変さを知ったりとかすることは必ず起きて、そこでみんな悩み始めてっていうのは絶対あったりするから、自分たちはもっと次を目指そうみたいなことをまあ言うんですけどまあそういうふうにして、嫉妬と戦い続けるっていうのも経営者であり、これはまあ全員のまあ使命というかいうことにもなるのかなというふうに思ってますね。いい時っていう時と悪い時があって、まあ、悪い時っていうのはもちろんそっちの方が多いと思うんですけど、まあいい時にも結構罠があっていい時の罠の方が僕は悪いなと思ってる時もあるので、いい時っていうのは逆に長く続くよりもいい時の間に次の大変なことに着手する方が僕はいいなというふうに思ってるタイプですね。資料深くいろんなことを見て次の活動に生かすっていうことはやっぱり経営者とか社長とかは常にしていかなきゃいけないビジョンをね、自分人のためにっていうのもあるけど自分のためにもですけど、動くっていうことがすごい求められる、いろんな意味でですよ。旅もそうだし人と会うっていうのもそうですし、いろんな意味で人と関わるためにいろんなことを動きを持つっていうのは、大事かなというふうに思っているところです。うん、昔あのシスター・ポリータって人がアメリカにいて、まあ、シスターだった人なんですけど、アメリカのイマキュレートアートカレッジかなっていうのの学長をやってた人なんですけど、 Teams とかと仕事をした人でもあるんですけど、そのシスター・コリータが、まあ、学校のルールみたいなやつを作っていて、10のルールがあるんですけど、それをちょっとね、これイマキュレートハートカレッジっていう学校、美術学校なんですけど、まあ、Teams と仕事をしたっていうことでも有名な、まあシスターなんですけど、その人がその学校アート学校アートスクールの、まあ、シスターなんですけど学長であり、でその人が作った学校のルールがあって、僕これが大好きで、ルール1、信頼できる部分を見つけしばらくそれを信頼すること。ルール2、学生の義務、先生と仲間から可能な限り全てを引き出すこと。ルール3、先生の義務、学生から可能な限り全てを引き出すこと。ルール4、全てを実験と思うこと。ルール5、自己鍛錬できる人であること。これは聡明な人や賢い人を選んでそれに従うことを意味します。鍛錬できる人は良いやり方を真似できる人、それに従いながらさらに良いやり方を見出す人。ルール6、間違いは存在しない、勝ちも負けも存在しない、作ることだけがある。ルール7、唯一のルールは作業をすること、取り組み続ければ何かにつながります。全ての作業をこなす人が最終的に 何かに到達できます。ルール8、想像と分析を同時に行わない。2つは別のプロセスです。でルール9、できる限りハッピーでいる。自分であることを楽しむ。これは考えている以上に軽いことです。ルール10、私たちは全てのルールを破る。自分が決めたルールでさえ。どうやって？未知数 X のために十分な余白を残しておくこと。これはジョン・ケージの言葉から。で最後に面白いんですけど、役に立つヒントっていうのをこのルールの後に書いていて、シスターはコリータは、常に動き回ること、行き来すること、授業に出席すること、手当たり次第に本を読むこと、映画を注意深くたくさん見ること、全てを取っておくこと、後で役立つかもしれないから。で最後一番大好きなんですけど、来週また新しいルールを考えましょうっていう、これはこのイマキュレーターとハートカレッジの、学生と先生に対するルールなんですけども、これはね僕大好きで、こういうマインドを持って自分も学生時代送りたかったなって本当に思うんですけど、なんかこう彼らに通ずるマインドを形成する上で大事な言葉だなっていうふうに思っていて、まあ、こういうこれを会社に置き換えると経営者と働いている人にもしかしたらなる部分もあるかもしれないしっていつも思うんですよね。これちょっと検索したらすぐ出るんで、シスターコリータの、まあ、10のルールっていうのを調べてみると面白いと思います。これは
25歳の時何をしていましたか？何を考えていましたか？社長になることは想像できましたか？
25歳の時は僕はまだ前職でそういうミッドセンチュリーの家具屋で働き始めて数年経ったぐらいの時だったと思うんですけど、とにかく当時ね、まあ、イームズ含めてヴィンテージの家具屋がすごい大きいムーブメントを起こしてる家具ブームみたいな真っ只中に東京に出てきたばっかりでいて、まあ、田舎から出てきた僕からするとまだ東京を味わうどころか、まあ、とにかく毎日働くことに一生懸命だった時代だったですね、その時は。まあ、でもその頃楽しかったのは、同じ環境にいる別のお店の人とかいろんな人とものすごいもう情報交換とか遊んでましたね、ちゃんと。だからそういうことでいろんな周りのことがよく分かり始めてきた頃だったですね。で僕は28ぐらいから自分で今度は家具作りっていうかオリジナルのことを始めるんですけど、それのちょっと前ぐらいだったんで、多分おそらくそう、とにかく一生懸命いろんなことを吸収して、まあ一緒のバイト先も結構なかなかしんどいとこだったし、社長も独創的な人だったんでどんどん人も辞めるんですけど、自分はとにかくひどいことを言われたりとしてもあんまりそこの言われた言葉に自分は導かれるんじゃなくて、とか影響されるんじゃなくて、まあ真意を探ってどうすれば自分がもっとこうやりたいことを素直にできるかっていうのを考えてた時だったような気がしますね。逆に10代の頃とかって24号ぐらいの頃の人のがすごいかっこいい人多かったんで、その時代の人にすごい憧れてあんな風にやりたいなと思ったんですけど、気づいた時にはもう俺30ぐらいになった記憶があります20代はあんまり覚えてないっていうか、とにかくがむしゃだったんで、リアルに覚えてるのは自分で30歳ぐらいから会社ね作ってるんですけど、まあ、2000年に僕は自分の会社を作ったんで、その頃ぐらいからの方がまあよりリアルにもっと大変なことが待ってましたからでも会社を作るのは楽しいですよ。